デザートとコーヒーの30のテーブルマナー。その1、デザートはなぜ一口目が一番おいしいのか。デザートは一口目が一番おいしい。甘いものが好きな女性ならきっと共感をしてくれるのではないでしょうか。私も甘いお菓子が大好きです。ケーキ一つを10分くらいかけてちびちびと食べるタイプです。なぜ一口目が一番おいしいのかというと、一口目は全く甘みに慣れていないため一番おいしく感じられるのです。しかし残念なことに、飛び上がるほどおいしく感じるのもそう長くは続きません。一口目を頂点に、後になるほど甘みが感じられなくなります。味覚には慣れる作用があります。特に甘いものを食べ続けていると変化の違いが感じられなくなります。人間の体に備わっている順応反応ですから仕方ありません。しかしそうは言っても、少しでも長く甘みを感じて食べたいですね。舌が鈍ってきたときリセットをする方法があります。ブラックのコーヒーを一口飲めばいいのです。ブラックのコーヒーがポイントです。砂糖やミルクはできるだけ入れない方がいいでしょう。甘みと苦味は対立します。甘みに偏った舌をブラックの苦いコーヒーが元に戻してリセットをしてくれます。水でもいいですが、水よりブラックコーヒーの方が効き目は大きいです。ケーキとコーヒーを交互に口にすると両方の味わいが引き立ち、一層美味しくいただけます。甘いデザートといえばコーヒーと一緒に出るのが定番ですが、そうした意味が込められているのです。デザートを食べながら時折ブラックコーヒーを口にする。デザートとコーヒーの30のテーブルマナー。その2、ワゴンサービスは食べられるだけお願いするのがマナー。ワゴンサービスでデザート、パン、チーズなどが運ばれてくることがあります。チーズを除き基本的にワゴンサービスは無料です。お好きなだけどうぞ。優しい言葉をかけられ食欲が湧いてきますね。しかしちょっと待ってください。お好きなだけどうぞという給仕の言葉はマニュアルに書かれている口癖です。その言葉を本当に信じて本当に好きなだけお願いするのはよくありません。普段はテーブルマナーがしっかりしている人でも、ここでつい緊張の糸が切れてしまうこともあります。食べられるなら食べてしまおうと思い、あれもこれもお願いしようとするのです。最初から食べられないと分かっているのに無理に食べようとするのはよくありません。下心が見え品が悪いものです。ワゴンサービスは食べられるだけお願いするのがマナーです。自分のお腹や体調と相談をしながら適量をお願いしましょう。ワゴンサービスは食べられるだけお願いする。デザートとコーヒーの30のテーブルマナー。その3、レストランで好き勝手に写真撮影をしない。薄暗いレストランに稲光のようなフラッシュが広がる瞬間があります。どうした、何があった。驚いてあたりを見回すと、ある家族連れがカメラで写真撮影をしていました。そんな場面に遭遇したことがあるのではないでしょうか。レストランは大切な日に向かうことが多いでしょう。誕生日や結婚記念日の時など大切な記念に写真を撮りたいと思うのは不思議ではありません。ほとんどのレストランでは写真撮影を許容しているとはいえマナーがあります。突然のフラッシュは厳粛な雰囲気を台無しにします。カジュアルなレストランなら許容されることもありますが、フォーマルなレストランでは注意です。給仕や他のお客さんからとても嫌な顔をされることがあります。その他、料理の無断撮影は著作権の侵害として問題になる場合もあります。創作料理には料理人の創意工夫が施されています。勝手に撮影をされてインターネット上で許可なく公開されるのは著作権の侵害となり、気分を悪くする料理人もいます。どうしても撮影をしたければ必ず給仕の許可を得てからにしましょう。誕生日として結婚記念日としてという理由を簡単に付け加えれば、ほとんどのレストランでは許容してくれるはずです。写真撮影は給仕の許可を得てからにする。デザートとコーヒーの30のテーブルマナー。その4、甘いものは別腹という言葉は本当だった。レストランのワゴンサービスではパン、チーズ、デザートなどが運ばれてくることがあります。基本的に食べられるだけお願いするのがマナーです。食べ残しは品が悪く、できるだけ避けたいところです。お腹いっぱいで食べられない、そう思っても甘いデザートなら食べられるという人も多いのではないでしょうか。甘いものは別腹という言葉があります。甘いものが好きな人が自分を正当化させる言葉かと思いますが、そうではありません。生理学的にも立証されている人間の体に備わったシステムです。好物を見たり食べたりすると、脳内でオレキノンという化学物質が分泌されます。オレキノンが分泌されると摂食中枢が刺激され、胃の前動運動が起こり、胃の内容物が腸へ押し出されるようになります。その結果、胃に空間ができて、もう少し食べられる余裕が生まれるのです。ただし、そもそも甘いものが苦手な人にはこの現象は起こりません。この不思議な現象は、人間がまだ狩猟採集生活を送っていた頃、飢餓に耐えるためにできたシステムと言われています。人間の体は上を前提に作られています。狩猟採集生活を送っていた頃はいつでも食料が手にできる確証はありませんでした。そのため食べられる時に食べられるよう体のシステムができたのです。ただし、飢餓に耐えようとするこのシステムが今人類に対して脅威になっています。飽食と呼ばれる時代になり、好きな時に好きなだけ食べられるようになりました。その結果、甘いものを食べ過ぎてしまい健康に悪影響を及ぼしているのです。甘いものは別腹でも食べ過ぎには注意をしましょう。食べ過ぎに注意しながらデザートを食べる。デザートとコーヒーの30のテーブルマナー。その後、横割りにされているフルーツの美しい食べ方。オレンジやグレープフルーツが2分の1に横割りになって出されることがあります。まず利き手でスプーンを持ちます。もう片方の手でフルーツの皮を持って固定をしながらスプーンの果肉と皮の間に入れます。すると綺麗に果肉がすくえます。最後に果汁がそこに溜まることがあります。うっかり口をつけて直接飲んでしまいそうですが、いけません。スプーンですくって飲むようにしましょう。横割りになったフルーツはスプーンの果肉と皮の間に入れて食べる。デザートとコーヒーの30のテーブルマナー。その6、レストランで出てきたリンゴを上手に食べる3ステップ。デザートにリンゴが出てきた場合はどう食べればいいのでしょうか。レストランでリンゴが出てくる場合、丸ごと1つの状態が基本です。最初から切って出してよと思いますが、そうもいかない事情があります。リンゴは酸化が早く、切ってしばらくすると茶色に変色をしてしまいます。茶色の状態でサーブをするのは鮮度といい見た目といいエレガントではありませんね。レストラン側としてはできるだけ新鮮な状態で食べてもらいたいため、切るのは客人に任せることが多いのです。しかしそういう事情はあれ、食べる側にすれば厄介ですね。まず言うまでもなく丸かじりは厳禁です。ではリンゴはどう食べればいいのでしょうか。一般的な切り方の1つをご紹介します。ステップ1、縦にナイフを入れ2つに割る。まずリンゴをフォークで固定しながら縦にナイフを入れて2つに割ります。もう一度2つに割り、4分の1の大きさにします。フォークがやりにくければ手で固定をしても構いません。ステップ2、種を取り皮を剥く。4分の1の大きさになったリンゴの種をナイフで取った後、皮を剥いていきます。ステップ3、カトラリーで一口サイズに切って食べる。皮を剥き終わればナイフとフォークを使って一口サイズに切って食べます。さて、この切り方は一例です。基本的にリンゴの剥き方に関しては自由な切り方が許容されています。リンゴの剥き方は個人差が大きいため、自分の慣れている切り方がいいでしょう。いきなり2つに割るのではなく、最初にリンゴ全体の皮をナイフで剥いてしまう方法でも構いません。リンゴの皮を剥く作業はある程度の技術を要します。不器用でどうしても皮を剥くのが苦手という人は簡単な解決策があります。給仕にうまく切る自信がないので、切っていただけますかと言えばいいのです。切れないものを無理に切るより給仕にお願いをした方がスマートです。リンゴを切る自信がない場合は給仕にお願いする。デザートとコーヒーの30のテーブルマナー。その7、皮付きぶどうの美しい食べ方。マナー本によっては皮が付いたままのぶどうを口に入れる食べ方が紹介されていることもあります。マナーとしては間違っていませんが、個人的にはあまりお勧めはしません。皮付きぶどうを口に入れて口の中でもぞもぞするのは、同席者から見るとあまり気持ちのいい印象は受けないからです。何より健康面にも影響が心配です。レストランで出されるぶどうは当然きれいに洗っているはずですが、人間ですからうっかり洗い忘れている場合もあります。 汚れや消毒液が付着している可能性もあり、衛生面や健康面への不安もあります。おすすめのブドウの食べ方を紹介します。まず一つブドウを手に取って皮を半分に剥きます。花びらのように剥くのがコツです。ブドウの付け根のところから剥いていけばきれいに剥けます。上半分が花びらのように剥ければブドウの下半分を指でつまみます。するとブドウの中身が上に押し出されますので、そのまま口にしましょう。種のあるブドウの場合は口の中に種が残ります。片手で口元を覆い隠しながらもう片方の手でつまみ出せばいいでしょう。剥いた皮や吐き出した種は皿の隅に置いておきます。汚れた指先はフィンガーボールを使って洗って終了です。ブドウを半分に剥いて口にする。デザートとコーヒーの30のテーブルマナー、その8、皮がついているオレンジの食べ方。もし皮が剥かれた状態のオレンジなら食べるのは単純です。そのまま指でつまんで食べてもいいです。フォークで刺して食べても結構です。問題なのは皮付きオレンジ撫でた場合です。この場合直接手を使って皮を剥きます。気をつけたいのは剥きです。切り口を相手に向けるのはマナー違反なのでやめましょう。割れ目を入れた際オレンジの汁が相手に飛んでしまい衣服を汚してしまう可能性があるためです。剥きはやや下向きにしながら自分の方に向けるのがマナーです。1枚ずつ皮を剥くよりできるだけ1枚にまとめて剥ければスマートです。これは少し技術を要するのでできる人のみで結構です。剥いた皮は皿の隅の方に置いておきましょう。汚れた手はフィンガーボールを使って汚れを落として終了です。もしフィンガーボールがなければナプキンを使って指を拭けば OK です。オレンジは直接手で皮を剥く。デザートとコーヒーの30のテーブルマナー、その9、オレンジの皮をきれいに剥く方法。フルコース料理のデザートではオレンジが登場することがあります。柑橘類は直接手で皮を剥いて食べるのが基本ですね。さてこの時ですが、できればきれいに皮を剥きたいと思います。皮を1枚ずつバラバラに剥くより1回で剥くとスマートです。しかしこれはある程度慣れと技術が必要です。お任せください。兼業農家出身の私には最も得意な分野の一つです。庭がみかん畑になっているくらいですから、皮を剥くのはある程度慣れているつもりです。そこで最もシンプルで綺麗な剥き方があります。まずオレンジ全体を指で軽く揉みます。力加減に注意しながらオレンジ全体をマッサージするようなイメージです。皮が柔らかくなり剥きやすくなります。オレンジには上下がありますが、上から剥いてはいけません。剥きにくくなり失敗率が高くなります。必ず下から上に向けて剥いていきましょう。花びらを作っているというイメージで剥くのがポイントです。剥き終わった後オレンジの皮が花びらの形になっていれば合格です。ちなみに筋は取らない方がベターです。見かけの悪さなどから筋を取りたがる人が多いですが、取らない方が正解です。オレンジの栄養は筋の部分に集中しているためです。下から上に向けて剥き、残った皮が花びらになるように剥く。デザートとコーヒーの30のテーブルマナー、その10、酸っぱいと感じた時に笑顔をすると味のある表情になる。食後のデザートには柑橘類のフルーツが登場します。オレンジやグレープフルーツなど甘みたっぷりの美味しいものがあります。ただし必ずしも甘いとは限りません。うわ酸っぱい。まれに思ったより酸っぱくて食べるのに苦労することがあります。同席者と話をしているときに酸っぱい顔を見せるのは少し見苦しいですね。仕方ないとはいえ、好きな人の前であまり崩れた表情は見せたくないことでしょう。眉間にシワが寄るとどんな美男美女も台無しです。では酸っぱいと思ったときどうすればいいのでしょうか。そのまま笑顔になるのがコツです。酸っぱいと思ったときわざと笑顔を作ってみましょう。笑顔で眉間にシワが寄るのを防ぐのです。それと同時になかなか普段にはない一風変わった笑顔になるはずです。味のある表情です。ぜひやってみましょう。酸っぱい顔をごまかすことができますし、いつもとは一味変わった笑顔になれます。酸っぱいと思ったら笑顔でごまかす。デザートとコーヒーの30のテーブルマナー、その11、メロンを上手な食べる4つのステップ。デザートでメロンが出てきたときどう食べればいいのでしょうか。庶民の感覚では丸ごとかぶりつきたいところですが、これは NG です。メロンを食べる際もナイフとフォークを使って食べるのがマナーです。一般的にデザートとして出されるメロンは三日月の形で出されるはずです。ステップ1、3分の2まで切る。まずメロンの左側をフォークで刺して固定します。右手のナイフでメロンの皮に沿って3分の2まで切っていきます。メロンは滑りがあって滑りやすいので気をつけながら切っていきましょう。切りにくいようならナイフを上下に動かせばうまく切れるはずです。ステップ2、半回転させ残り3分の1を切る。3分の2まで切れたら180度半回転させます。同じ要領で残りの3分の1をナイフで切ります。すでに3分の2は切れ目が入っている状態ですから、ゆっくり慎重に切っていきましょう。ステップ3、一口サイズに切って食べる。切り終えればあとはナイフとフォークを使って食べれば OK です。果肉の部分が浮いた状態ではありますが、手前に寄せずそのまま食べるのが一般的です。食べるときも左側から一口サイズに切って口に運んでいきましょう。ステップ4、食べ終わった後、食べ終えれば残ったメロンの皮は皿の奥の方に寄せます。ナイフとフォークは横向きに並べておきましょう。デザート用の皿は小さいため横向きにして並べておく方が安定します。メロンの皮をきれいに切ってから食べる。デザートとコーヒーの30のテーブルマナー、その12、バナナは直接持って食べない。バナナを食べるときもナイフとフォークを使う。デザートを食べるときに驚いたのはバナナです。バナナを食べるといえば片手で持ちながら皮を剥く食べ方が一般的ですね。しかしテーブルマナーではあらゆるフルーツをかじるのはタブーです。もちろんバナナも直接かじるのは NG であり、ナイフとフォークを使って食べます。しかし初めての人には度肝を抜かれるものです。どうやって食べればいいのかあたふたします。では順を追って食べ方のご説明をします。1、バナナの頭の部分を切り取る。まずバナナの頭の部分を切り取ります。フォークで頭を固定しながらナイフで頭の先の部分だけ切り取りましょう。2、お尻の部分を切り取る。頭の部分を切れば次はお尻の部分です。バナナを180度半回転させます。この時直接バナナを半回転させるよりバナナが乗った皿を半回転させた方がエレガントです。頭を切り取ったのと同じ要領でお尻も切り取りましょう。バナナの左右の先端がなくなった状態になります。3、横一直線に切れ目を入れる。フォークでバナナを固定しながら左から右にかけてナイフで横一直線の切れ目を入れます。切れ目が入ればバナナの皮が上下に開きます。あとはナイフとフォークの使い方でバナナの左側から食べます。バナナをナイフとフォークで食べるのは慣れるまで少し時間がかかります。しかしバナナは比較的安く手に入りますので、自宅で練習しやすいことでしょう。本番でかっこよく決めるため、あらかじめ自宅でしっかり練習をしておきましょう。バナナもナイフとフォークを使って食べる。デザートとコーヒーの30のテーブルマナー、その13、複数のデザートが出てきたとき口にする賢い順番。フルコース料理では食後のデザートが2種類出る場合があります。いえ、場合によっては2種類以上のときもあります。さすがフルコースです。このとき深く考えることなく美味しそうなものから食べようと思います。もちろんそれでもいいのですが、より美味しく味わうための順番があります。薄い味のデザートから先に食べるのがポイントです。マナーとしてあるわけではありませんが、そういう順で食べる方が賢明です。なぜでしょうか。これは普段お菓子を食べるときを例に挙げればわかりやすいことでしょう。例えば甘いチョコレートを食べた後にオレンジジュースを飲むと水のように感じた経験はありませんか。大変甘いものを口にしてしまうと口が甘みに慣れてしまい感覚が鈍くなるからです。複数のデザートが同時に出た場合は甘みの薄いデザートを口にしてから甘みの濃いデザートを食べます。 メロンとケーキが出てきたときは、ケーキの後にメロンを食べるより、メロンの後にケーキを食べます。アイスクリームとオレンジが出てきたときは、オレンジの後にアイスクリームを食べます。より美味しく感じながらいただけます。複数のデザートが出た場合、甘みの薄い方から食べ始める。デザートとコーヒーの30のテーブルマナー。その14。プリンやババロアの上手な食べ方。プリンやババロアは柔らかくて型崩れしやすいため、油断をすると大変です。食べやすいと思って自由な食べ方をすると、型崩れをして見苦しくなることがあるのです。崩れやすいデザートこそ、食べ方で大きな差が現れやすい傾向があります。では、どう食べていけばいいのでしょうか。次の2つのポイントを意識しましょう。ポイント1、縦に向けた食べ方を意識する。ポイントは横からではなく縦から食べていくことです。プリンやババロアなどの弾力性のあるものは上から下に向けてスプーンを入れると型崩れしにくい傾向があります。少しずつ上からすくって食べましょう。上から下に向けてスプーンの底までまっすぐ入れます。するとちょうど器の底に溜まっているカラメルソースを絡めやすくもなる利点があります。ポイント2、できるだけ手前から食べる。デザートは手前から食べていくようにしましょう。他の料理にも言えることですが、手前から食べていくことで切り口を相手に見せないようにできるからです。品を意識した美しい食べ方なのです。手前から縦にすくって切り口を相手に見せないようにする。デザートとコーヒーの30のテーブルマナー。その15。フィルムがついているケーキの上手なフィルムの取り方。レストランで出されるケーキにフィルムはついていないはずですが、レストランによります。カジュアルなレストランではフィルム付きのケーキが出されることがあります。しかし、フォーマルなレストランでもフィルム付きでケーキが登場する場合があります。フィルムを取るとき、フォークを使って離すとエレガントです。フォークの先にフィルムを引っ掛け、くるくる巻き取りながら取っていきましょう。ポイントはフィルムのクリームがついている側を内側にして巻くことです。クリームが接着剤のような役目を果たし、小さくまとめやすくなります。また、丸めた後も元に戻りにくくなります。取ったフィルムは皿の奥に置いておきましょう。もしフォークで取る自信がない人は、手で取っても構いません。汚れた手はナプキンで拭きましょう。フィルムのクリームがついている側を内側にしてフォークで巻き取る。デザートとコーヒーの30のテーブルマナー。その16。エレガントなケーキの食べ方。ケーキを食べるとき、基本的にナイフは不要でフォークだけを使います。フォークでケーキをすくうように食べます。三角型ケーキの場合、三角の尖った方から食べるようにしましょう。尖っている部分はフォークですくいやすく、ケーキが倒れにくく食べることができます。丸い形のケーキの場合、手前からすくって食べていきます。食べ口をできるだけ相手に見せない方が美しく食べられます。ケーキが倒れそうになったとき、三角のケーキでも丸いケーキでも最後の方はケーキが薄くなり、グラグラ倒れそうになります。いくら倒れないように食べるとはいえ、倒れないようにするのも気を使って大変です。そういうとき、倒れそうになった段階でわざと横に倒してから食べます。倒れそうになった段階でわざと倒すのがポイントです。食べている途中に倒れると、倒れる方向をコントロールしにくく、皿の外に出てしまう場合があるからです。倒れそうになった段階でわざと倒す方が倒れ方をコントロールできるのです。ケーキの上品な食べ方をマスターする。デザートとコーヒーの30のテーブルマナー。その17。ケーキの上のイチゴ。先に食べるか後に食べるか。それが問題だ。ケーキの上に小さなフルーツが乗っている場合があります。よく見られるのはイチゴですね。真っ白なケーキの生地の上にイチゴの明るい方は相性がいいものです。さて、問題なのはこのイチゴです。マナーとして先に食べる方がいいのでしょうか。それとも後から食べる方がいいのでしょうか。実はマナーとしては具体的に決まっているわけではありません。好きなタイミングで食べることができます。ただし、マナーでは決まっていなくても美味しくいただくための賢い順番があります。イチゴを先に食べる方がよりケーキを美味しくいただけます。イチゴを先に取らないとケーキを食べにくいという理由もありますが、ポイントは味の濃さです。もしケーキを口にしてからイチゴを口にすると水っぽく感じます。最初に甘いものを口にしたせいでイチゴの甘みが感じられにくくなるからです。したがって先にイチゴから食べる方がフルーツの本来の甘みを味わうことができるのです。イチゴは直接葉の部分を手で掴み口にして結構です。残った葉の部分は皿の上に置いておきましょう。イチゴから先に食べる。デザートとコーヒーの30のテーブルマナー。その18。ミルフィーユの上手な食べ方とパイくずの上手な対処法。ミルフィーユは変わった食べ物です。パイ生地はとても硬いのに柔らかいカスタードクリームが挟まれています。硬いと柔らかいが混在した珍しいお菓子です。そのため食べるときに少し苦労します。無理にナイフで切ろうとしても硬い生地が邪魔してうまく切れないのです。無理に切ろうとすると今度は中身のクリームが飛び出てしまいます。何かうまい食べ方はないのでしょうか。長方形のミルフィーユの場合は最初に横に倒してから食べることをお勧めします。横にすると硬いパイ生地があるため切るときにはナイフを使って切りながらフォークで刺して食べていきましょう。また生地を離して中身と別々に食べるのはマナー違反なので注意しましょう。パイくずの対処法。大抵のお菓子はくずが目立ちやすいのが特徴です。もちろん無理にくずを取らずそのままでも結構です。ただし食べ方によってはパイ生地が目立ち気になる場合があります。そこで上手なパイくずの対処法があります。ナイフで切ったパイをフォークで刺して口に運ぶときクリームにパイくずをくっつけましょう。クリームには粘着性があるのである程度ならパイくずがくっつくはずです。きれいにパイくずが片付き皿の上がきれいになります。大抵デザートは横にしてから食べる。デザートとコーヒーの30のテーブルマナー。その19。なるほどと思われる硬い生地のミルフィーユを食べるかっこいい食べ方。比較的パイ生地が硬いミルフィーユは食べるときに厄介です。長方形のミルフィーユの場合は最初に横に倒した方が食べやすくなります。では正方形のミルフィーユの場合はどうでしょうか。横に倒そうにも倒しにくい状況です。ここで一つ変わった食べ方があります。まず一口大になるようフォークを垂直に刺しましょう。必ず上から下まで貫通するよう一気にフォークを入れるのがポイントです。その後開いた穴に沿ってナイフを入れます。硬くて切りにくかったミルフィーユがきれいに切れるようになります。なぜでしょうか。申し込み用紙などで切り取り線に沿ってあらかじめ穴が開いている紙がありますね。あらかじめ穴が開いているので傾けながら強く引っ張ればハサミがなくても上手に切り取れます。それと同じような状態になるのです。ミルフィーユの硬い生地にフォークで穴を開ければその穴の部分が切り取り線の穴と同じ状態になります。その穴に沿ってナイフを入れれば硬い生地のミルフィーユをきれいに切り取ることができるのです。比較的パイくずは目立たずきれいに食べることができます。また見た目からしていかにも手慣れた上級者を演出できる食べ方です。そうした食べ方を無理にする必要はありませんが、少し洒落た食べ方として機会があればぜひ試してみましょう。フォークで硬い生地に穴を開けてからナイフで切り取る。デザートとコーヒーの30のテーブルマナー。その20。皿のチョコレートソースをうまく拭き取る方法。ケーキ皿の上にチョコレートソースできれいに彩られていることがあります。フォーマルなレストランではチョコレートソースを使って美しいデコレーションがされているものは珍しくありません。このチョコレートソースはケーキの味のプラスアルファとして使えます。ケーキをフォークですくって口に運ぶ前、皿の上のチョコレートソースをつけてみましょう。拭き取るようなイメージです。ケーキにチョコレートの味わいが加わり、いつもとは違った味わいが楽しめます。同時に皿の上をきれいに拭き取ることもできるのです。ただ皿の上の彩りを壊したくないときは無理にチョコレートソースを拭き取る必要はありません。チョコレートソースを使って味わいを加える。デザートとコーヒーの30のテーブルマナー。その21。シュークリームのエレガントな食べ方。デザートにシュークリームが出てきた場合どう食べればいいのでしょうか。庶民の感覚では素手で掴み口を大きく開けて一口でいきたいところですね。しかしテーブルマナーで直接かじるのは厳禁です。シュークリームといっても一口サイズと大きいサイズがあります。 それぞれによって少し食べ方が異なります。一口サイズのシュークリームの場合、一口で食べられる小さなシュークリームの場合は食べるのは良いです。そのまま手でつまんで食べて結構です。手でつかむのに抵抗があればフォークを使って食べてもいいでしょう。ただし、できるだけ一口で食べるようにしましょう。一口サイズは一口で食べてもらうために作られています。大きいシュークリームの場合、おそらく上の部分が切り取られ蓋になっているはずです。もし切り取られていなければ、手を使ってシュークリームの頭を蓋のように切り取ります。家の屋根を外すようなイメージで切り取っていきましょう。すると大きく開いた穴からシュークリームのクリーム部分が覗ける状態になりますね。最初は蓋になっている部分をスプーンの代わりにして中身のクリームをすくって食べます。その後はシュークリームの周りの生地を手でつまんで取り外し、クリームをつけながら口にします。大きなシュークリームは蓋を使って食べる。デザートとコーヒーの30のテーブルマナー。その20に、アイスクリームやシャーベットに添えられているお菓子には重要な意味がある。アイスクリームやシャーベットにはクッキーやウェハースなどのお菓子類が添えられていることがあります。カジュアルレストランでチョコレートパフェにクッキーが添えられているのは定番の光景ですね。飾りなのかなと思います。これまで深く意味や理由を考えることなく、なんとなく食べていたのではないでしょうか。実はこのクッキーやウェハースには重要な意味が込められています。人によってはこのクッキーやウェハースでアイスをすくって食べようとする人もいるでしょう。しかしこれはいけません。なぜ添えられているのかというと、舌の感覚を取り戻すためです。冷たいものばかり食べていると甘いと感じにくくなったり、食べている感覚が薄れてきたりします。そこで常温で口当たりの異なるクッキーやウェハースを口にすることで鈍くなった舌の感覚をリセットする働きがあるのです。したがって一緒に食べてしまうと、せっかく添えられている意味がありません。アイスクリームとクッキーを交互に分けて食べるようにしましょう。アイスクリームやシャーベットに添えられているクッキーやウェハースは交互に食べる。デザートとコーヒーの30のテーブルマナー。その23、デザートの最後の一塊がつるりと滑って食べにくい時の対処法。アイスクリームやシャーベットを食べていると最後の一口に苦労することがあります。アイスクリームやシャーベットなどのような米菓はつるつる滑ります。スプーンですくおうとするのですが、つるりと滑る。アイスクリームに逃げられているようです。逃げられているように見えるから向きになります。最後の一塊をスプーンでうまくすくえなくてイライラするのです。だからとはいえ放っておくのも見苦しい。やはりデザートとはいえ最後は美しく食べたいですね。こういう場合は指先を使って結構です。人差し指を使ってつるりと滑るアイスクリームをスプーンの上に乗せましょう。汚れた指先はナプキンで拭けばいいのです。つるりと滑ってスプーンですくいにくい時は人差し指を使う。デザートとコーヒーの30のテーブルマナー。その24、できる限りコーヒーはブラックで飲みたい。フルコースの終盤ではデザートにコーヒーがついてきます。高級レストランともなればコーヒー一杯とはいえかなり手間暇をかけています。インスタントコーヒーのように手軽に作ったものではありません。コーヒー豆を丁寧に挽いて香りと味を気にかけながら時間をかけて作っているはずです。これだけ手間暇をかけて作られているコーヒー、できるだけ作ってくれた人の労を願いながらいただきたいですね。喜ばれるコーヒーの飲み方があります。できる限りブラックで飲むと喜ばれます。香りと味を楽しむためにはやはりブラックが最適だからです。ブラックならほとんどカロリーがありませんから飲みすぎの心配もありません。できるだけコーヒーはブラックで飲む。デザートとコーヒーの30のテーブルマナー。その25、ブラックコーヒーが苦手な人が砂糖やクリームを入れる前にしておきたい最低限のマナー。苦いのは大の苦手。ブラックでは飲めない。基本的にコーヒーはブラックで飲むと喜ばれます。コーヒー本来の味と香りを楽しむためにブラックは王道です。しかしコーヒーの楽しみ方は人それぞれです。人によっては苦いのは苦手、砂糖とクリームを入れたいという人もいるでしょう。自分の飲みたいように飲むのが一番ですね。もし砂糖やクリームを入れるならその前にせめて実施していただきたいマナーがあります。せめて最初の一口目だけはブラックで飲むようにしましょう。苦いのが苦手でも最初の一口くらいならできるはずです。軽く口をつけてコーヒーの香りや苦味を味わいましょう。これが作ってくれた人の労をねぎらう最低限のマナーです。またマナーとしての問題だけではありません。最初に苦味を感じれば砂糖とクリームを入れた時の甘みがより深く感じられるようになります。甘党の人でもせめてコーヒーの一口目だけはブラックでいただく。デザートとコーヒーの30のテーブルマナー。その26、なぜコーヒーは食後が定番なのか。フルコース料理でコーヒーが出るタイミングは決まっています。必ず食後です。食前や食事中にコーヒーができることはほとんどありません。特別にオーダーした場合を除けば食後に出されるのが定番です。飲み物ですから別に食前でも食事中でも問題ないような気がします。なぜ食後なのでしょうか。もちろん大きな意味があります。実はコーヒーに含まれるカフェインには胃液の分泌を促す効果があります。食後にコーヒーを飲めば胃酸の分泌が促され消化がスムーズになるのです。食前に出されない理由も胃液の分泌促進に関係します。食前は胃の中が空っぽの状態です。もし食前にコーヒーを飲んでしまうと胃液の分泌が活発になりお腹が痛くなる場合もあります。食事中にコーヒーを飲むと胃液の分泌によって食欲が増進されてしまい食べ過ぎてしまいやすくなります。この働きのためコーヒーは食後というのが定番になっています。ブラックコーヒーならカロリーはゼロですから飲み過ぎても問題はありません。食後に出るコーヒーは偶然ではありません。人間の食事リズムにのっとって考えると食前や食事中より食後がベストなのです。コーヒーは食前や食事中より食後に飲む。デザートとコーヒーの30のテーブルマナー。その27、コーヒーや紅茶の美味しくて美しい飲み方。コーヒーや紅茶をブラックで飲む場合には取っ手を持って飲めば OK です。これといって手順が必要になる点もありません。手順が必要なのは砂糖とクリームを入れる場合です。適当に砂糖とクリームを入れてスプーンでかき混ぜたいところですが、テーブルマナーでは順番があります。1、砂糖を入れる。砂状になっている砂糖ならそのままカップの中に入れて結構です。ただし、角砂糖の場合そのまま入れてはいけません。落としたタイミングでカップの中身が細かく飛び散り周りを汚してしまうことがあるからです。スプーンの腹に角砂糖を置いてスプーンをカップに沈めます。2、かき混ぜる。砂糖を入れたらスプーンでかき混ぜます。まだクリームは入れません。単にかき混ぜればいいのではなく少し気をつけたい点があります。カップの底にスプーンを当てながらかき回さないことです。カチャカチャという音が目立つだけでなくカップの底に傷をつけてしまいます。そこにぶつからないようスプーンを少し浮かせた状態でかき混ぜるようにしましょう。使い終わったスプーンはソーサーの向こう側に置きます。レモンやシナモンスティックの場合も同様にソーサーの向こう側に置きます。3、クリームを入れる。かき混ぜた直後クリームを入れます。このタイミングでクリームを入れるのがポイントです。スプーンでかき混ぜた勢いが残っているため美しい果状になってクリームが混ざっていきます。砂糖の濃さは全体的に均等にした方がいいですが、クリームの濃さは違いがあると変化のある味が楽しめます。カレーを食べるときご飯にルーを全部混ぜないのと同じです。4、取っ手を持って飲む。最後にカップの取っ手を持ちます。正式な持ち方は取っ手の輪の中に人差し指を入れません。取っ手をつまむような形で持ちましょう。また両手でカップを持つのはマナー違反です。ぬるいというサインであり給仕に対して失礼に当たります。コーヒーの飲み方をマスターする。デザートとコーヒーの30のテーブルマナー。その28、立食パーティーを除いてコーヒーはソーサーを持ちながら飲まない。コーヒーを飲むときこぼさないようにするためかソーサーを持ちながら飲む人を見かけることがあります。テーブルマナーではコーヒーを飲む際ソーサーを持ち上げながら飲みません。ソーサーだからではなくテーブルマナーではあらゆる食器を持ち上げながら食べないマナーで統一されているためです。 コーヒーがこぼれそうならあらかじめソーサーを手前に寄せてから飲むようにしましょう。ただし、立食パーティーの場合は例外です。立食パーティーでは立ちながらという仕方ない状況のためソーサーを持ちながら飲むのは許容されています。ソーサーを持ちながらコーヒーを飲まないようにする。デザートとコーヒーの30のテーブルマナー。その29。一連のフルコース料理をすべて食べ終えましたという最終的なサイン。食べ終わった後、デザートを食べるために使ったナイフやフォークはどうしていますか？通常、食べ終わりましたというサインはナイフとフォークを時計の3時や5時の方向に向けて並べますね。一連のフルコース料理の最後に登場するのはデザートです。デザートを食べ終えた後、ナイフとフォークを斜めに向けて並べるまでは同じですが、もう一つ心がけたいことがあります。ケーキやミルフィーユには銀紙などの上に乗っています。デザートを食べ終えればその銀紙でフォークの先端を包みましょう。銀紙が登場しないデザートの場合は紙ナプキンでも構いません。これは一連のフルコース料理をすべて食べ終えましたという最終的なサインです。礼儀正しい飲酒になります。こうしなければいけない明確なルールがあるわけではありませんが、できる人は余裕が見え人目を変えるはずです。終わりよければすべてよしとことわざがありますが、最後を美しく締めくくることで全体的に整った印象を与えてくれます。デザートの最後をきれいに締めくくることができれば後味の良い印象を与えます。求人がデザートの皿を取り下げてくれるでしょう。あとはコーヒーを飲みながら同席者とデザートの甘い余韻に浸りながら食後の会話を楽しみましょう。デザートを食べ終われば銀紙でフォークの先端を包む。デザートとコーヒーの30のテーブルマナー。その30。デザートが食べ終わりやいないやすぐナプキンを取らない。フルコース料理ではデザートで最後です。最後の一品ですから次に出てくる食事はありません。デザートを食べ終ればナプキンも取っていいような気がしますが、マナーとしてはあまり良くありません。デザートが食べ終わってすぐナプキンを取り外すと同席者や求人に対して早く帰りたいと受け取られる場合があるからです。そういう仕草が少し怒っているように誤解される場合もあります。余裕のない様子は厳粛な雰囲気にはふさわしくありません。デザートが終わりやいないやすぐナプキンを取るのは控えた方がいいでしょう。気持ちよく最後を締めくくりたいですよね。ナプキンは食事がすべて終わってしばらくしてから取りましょう。この余韻に浸り続けたい、もっと美味しい食事を楽しみたい、前向きなメッセージを同席者や求人に伝えることができます。ナプキンはレストランから退席するタイミングで外す。デザートとコーヒーの30のテーブルマナー。まとめ。その1。デザートを食べながら時折ブラックコーヒーを口にする。その2。ワゴンサービスは食べられるだけお願いする。その3。写真撮影は給仕の許可を得てからにする。その4。食べ過ぎに注意しながらデザートを食べる。その5。横割りになったフルーツはスプーンの果肉と皮の間に入れて食べる。その6。リンゴを切る自信がない場合は給仕にお願いする。その7。ぶどうを半分に剥いて口にする。その8。オレンジは直接手で皮を剥く。その9。下から上に向けて剥き、残った皮が花びらになるように剥く。その10。酸っぱい。と思ったら笑顔でごまかす。その11。メロンの皮をきれいに切ってから食べる。その12。バナナもナイフとフォークを使って食べる。その13。複数のデザートが出た場合、甘みの薄い方から食べ始める。その14。てめえから縦にすくって切り口を相手に見せないようにする。その15。フィルムのクリームがついている側を内側にしてフォークで巻き取る。その16。ケーキの上品な食べ方をマスターする。その17。イチゴから先に食べる。その18。大抵デザートは横にしてから食べる。その19。フォークで硬い生地に穴を開けてからナイフで切り取る。その20。チョコレートソースを使って味わいを加える。その21。大きなシュークリームは蓋を使って食べる。その22。アイスクリームやシャーベットに添えられているクッキーやウェハースは交互に食べる。その23。つるりと滑ってスプーンですくいにくいときは人差し指を使う。その24。できるだけコーヒーはブラックで飲む。その25。甘党の人でもせめてコーヒーの一口目だけはブラックでいただく。その26。コーヒーは食前や食事中より食後に飲む。その27。コーヒーの飲み方をマスターする。その28。ソーサーを持ちながらコーヒーを飲まないようにする。その29。デザートを食べ終われば銀紙でフォークの先端を包む。その30。ナプキンはレストランから退席するタイミングで外す。